今日の聖句はエペソ人への手紙6章の一節。ここに冒頭にこう書かれてあります。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これを聞くと、最近の若い人にこの言葉を言うと、言うかもわからない。しかし、ここに初めの方に書かれてあるように、主にあって両親に従いなさいとあります。だから、この言葉は信仰を持っている人たち、まあ、クリスチャンたちに言われている言葉です。クリスチャンの家庭の、クリスチャンホームの家庭の子供たちを両親に従いなさい。なぜ？これは正しいことだからですとこうあります。でもね、ずいぶんいかがわしい親もおるよ。子供を虐待する親もおるよと反論が返ってくるかは分からないけれども、あくまでこれは主にあって両親に従いなさいと書いてある。この言葉が重要なんですね。主にあって両親に従いなさい。あなたがイエス・キリスト様を信じているかどうか、信仰を信じているかどうか、聖書を信じているかどうか、ここにかかってくると思います。聖書はこう語っているんですよということを、この言葉は言っております。そして私たちはすぐ、思うのは、これは、私たちがクリスチャンであるならばすぐ思い出すな、法と息子の話が最もこの言葉に当てはまるんじゃないかな、そのように思うんです。まあそれはそれとしておいて、2節にこうあります。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きすることということですとこう書いてあります。出エジプト記の20章、旧約聖書ですね。出エジプト記の20章にこういう言葉があります。20章の12節にこうあります。モーセが神様から与えられた言葉、その中にこう書いてあります。あなたの父と母を敬える。あなたの神主が与えようとしておられるうちで、あなたの弱いが長くなるためである。人間に関わる立法のうちの一番最初に、あなたの父と母を敬いとあります。まあここにこう書いてあります。さてそれならば、今も言ったように法と息子の話に入ってまいりたいと思います。法と息子の話。この話は何回も聞いたことあるよ。よく知っているよ。でも、もう一度見てみたいと思います。ルカによるこの15章。15章でイエス様は 3つの例え話を していらっしゃるんですけど、この中での最大のスペースを取っている話として放蕩息子の話をイエス様はなさいました。ご存知のようにこの放蕩息子の話というのは、この父というのは神様だと思っても間違いないと思います。多分この神様と重なるんですね。いわゆる父なる神、そしてこの放蕩息子、これは私たちです。兄と弟の2人の兄弟がいました。そして弟はある時父のところやってまいりました。そしてこう言いました。12節、弟が父に、お父さん、私に財産をの分け前をくださいと言った。これはこのユダヤの社会においては大変なことなんです。なんならばもうお父さん、あなたが死ぬまで待つことはできません。だからあなたが死んだ時にくださるはずの遺産を、財産をもうください、先にください、先渡ししてくださいって言うんですね。あのユダヤの律法におきましては、兄と弟、弟の2倍の財産をあの兄はもう受け取ることはない、父親が死んだ時にですね。ところがこの今の法律でいう生前贈与ですか、父親が生きている間にこの財産をくださいと言うと、その時に分けた律法が定めているのは9分の2、だからだいぶ目減りするんですね。それでもいいからくださいっていうわけで、弟息子は父親からその自分がもらえるはずの財産をもらって、そして彼はここに書いてある、その通り見るならば、それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠くの国に旅立った。要するに父親の束縛、親戚からの束縛、そういうものから離れて、もう勝手気ままに自由に暮らせる、あのできるためにするために遠くの、この分けてもらった財産を握って遠くの国に旅立ったっていうんです。そしてさらに読み進んでいくと、そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまったっていうんです。父親が生きている間に自分の分けてもらえるはずの財産をよこせっていうほどの男ですから、ろくなことにその金、あの得た金を使うはずがありません。ここに書いてあるように放蕩に全部お金を使ってしまったっていうんです。そしてさらに悪いことに、この地方に、その遠い国の地方に、そのいわゆる飢饉が起きて、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めたというんです。それでこのとここあの付け加えんで、その通りこう読みます。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。今でもイスラム教の人たちは、あの豚とか、あの豚を汚れた動物として非常に嫌います。この時代もそうです。律法にも汚れた動物として書かれてあります。 レビ記を見ますとそう書いてあります。だからそのユダヤ人にとって豚というのは最も汚れた動物、そういう汚れた動物の世話をされたっていうんです。だからもうどん底まで落ちぶれてしまったんですね。かつては大心を持ってこの国にやってまいりました。しかしやがてその金を全部使い果たしてしまいました。そして運の悪いことにはその地方に大地震があって、そしてそのもう食べるにも困り果てたし、この息弟はその地方の、まあ要するに、まあ、有力者かなんか知られてるけど、その人の世話になった。最初のうちはチヤホヤしてたかもわからないけれども、だんだんだんだんその弟息子に金がないということは分かると、人っていうのはコロッと態度を変えて、やがてその家で最も嫌がる、商人でさえも嫌がるような仕事を彼にさせた。そしてさらに読み進んでいくと、彼は食べるにも困り果てた、困り始めたとこれ書いてある。そして彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。それほどにもうどん底に落ちてしまった。誰も彼に関心を払う者がいなくなったっていうんです。そしてそのどん底を見せた時、彼はやっとここに書いてある、しかし我に返った時、やっと自分自身を取り戻したんですね。そして我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている野草人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだ。だって父のところへ行ってこう言う。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。我に返った時、自分を取り戻した時、やっと自分以外の他の者に、そして自分を反省する、そういう思いに立ち返った。聖書は語ります。イエス様はこのように語ります。そのような時にやっと父の家には、いわゆるパンの有り余っている雇い人は大勢いるではないか、お父さんの愛に包まれて何不自由なく暮らしていた時、それでも私はこの弟息子は不満をいっぱい持って父のとこから離れたいと思ってたかもわからない。多分そう思っていたんでしょう。自由になりたい。そして自分で出てきたけれども、どうしようもない状態に陥ってしまった。もう一度雇い人の一人でもいいから、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいと、ね、お願いしよう。彼はそう思ったんでしょう。また あの父の家に父お父さんの家に向かって歩き始めました。こうして立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家まで遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけをした。今も歌いましたね。くゆる心を父はあれに走り迎えて我をばいた。遠くに来たと。きっと お父さんはね、弟息子は彼は出て行ったけれども、そしてあの国へ行ったけれども、多分お父さんの、あのところにも情報はある程度入ってきてると思います。あの国は今飢饉で大変な時なんだ。弟は無事だろうか、弟息子は大丈夫だろうか、そのように心を砕いていたのを思います。親の思いとはこういうものなんです。息子、背いていった息子に対して、いつもいつも心を痛め、あの子は大丈夫だろうかな、あの子はあそこで暮らしているけれども大丈夫なんだろうか、そう思っているのは父の思いであり神様の思いですけれども、神様は決して自分からそこまで行って全知全能の神、我は全知全能できないことはないんだ、もう一度私の方帰ってこい、そういうことは神様は決してなさいません。神様は私たちは自分自らの思いで帰ってくる。神様、私はあなたの前に罪を犯しました。ペテロは言います。悔い改めなさい、そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば聖霊の賜物を受けます。初代教会の第一声がペテロの第一声がそれでしたね。使徒行伝の2章ですか、はい、あります。まず自分自身が悔い改めなければ、自分が悪かったと思わなければ決して人というものは本当に打ち解けて神様と交わることはできない。ここの場合もそうです。弟息子は本心に立ち返って、そして父の上にはその新約聖書でならば父の家には住まいがたくさんあるとイエス様はおっしゃいました。ここにおいては父のところに行ってお父さん、父のところにはパンの有り余っている野草人が大勢いるではないか、そして19節、もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてください。だからこの弟息子は自分のしたことがいかに常識外れたことであったか我に返った時分かったんです。お父さんが生きている間に私に分けてくださるはずの財産を分けてくださいというこの言葉の中にはある先生、もうお父さん、あなたいつ死んでも構わないよ、まだ生きているのか、こういう意味にも取れるそうです。それぐらいひどい言葉を浴びせて、それにもかかわらず父親は この息子に財産を分け与えて、まあ、立法の決まりによりその9分の2であったかもわからないけれども、とにかく財産を分け与えて あのくれた。ここにこの父親、この聖書に書いてあるルカによる福音書に書いてあるこの父親の深い、ちょっと甘すぎるぐらいの深い愛情があったと思います。そのような父親ですから、そのように愛情深い父親ですから、出て行った息子がいつ帰ってくるだろうか、苦に困っているんじゃないだろうか、心配で心配でしょうがないんですね。それで明日帰ってくるだろうか、その次に帰ってくるだろうか、いつもいつも遠くその道を見てはその弟息子の帰ってくるのを待っていた。だからここに書いてあるように、ところがまだ家まで遠かったのに父親は彼を見つけ、かわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけをした。読みます。息子は言った。お父さん、私は天に対しても大して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。22節。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。この言葉で重要なのは、手に指輪を持たせ、はめさせ。指輪というのはその家の権威を表すものです。だからローマのこの貴族たちは中指に指輪をはめて、重要な手紙を封印するときにはまずこの合わせ目にロウを垂らして、そしてその指輪に印が刻んであるんですね。まあ日本でいう紋章でしょう。それを押して、その自分が出した手紙なんだと。自分の権威を表す象徴だから、この家の息子なんですよということを認めた証拠になります。この指輪というのは、もちろん今の時代は違うかもわからない。でもあの結婚するときにはめる指輪に象徴されます。要するにこの家の息子になったんだ、この息子に間違いない、この家の息子に間違いないんですよという印に指輪をはめさせた。そして靴を履かせた。もう雇い人じゃないんですよ。ですから二重にも三重にも父親の熱い愛情の印は、この着物を持ってきてこの子に着せなさい、それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そしてさらに、そして肥えた子牛を引いてきてほふべなさい、食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのは見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めたとあります。ですから お父さんのもとに帰ろう、私お父さん天に対しても父親に対しても親に対しても私は罪を犯しました。この時点からこの弟息子にこのいわゆる何て言うの、復活の恵みが注がれ始めたということです。まあこの後にあの兄のこの物語が続くんですけれども、まあ今日はここまでにしておきます。父親がいかにこの弟息子を愛していたか、同時に子は 不応に従う、このことが神様が望んでいること、正しい、これは正しい、たとえこのその父親が主に従わない父親であっても、でも親に従いなさい。パウロが別の箇所でそのように語っていた、確かにそういう言葉があったと思います。子は親に敬い、そして親は子を大切に育てなさいという言葉が、これは聖書の主張です。まあこんなこと言うのはもうこっぱちゅう幸せが出てくるんですけれども、でも聖書は語っています。これは正しいことだからですというんです。敬いなさいと書いてあります。決して一方的にその従いなさいというんではなくて、敬愛しなさいというんですね。感謝をします。この母の日がこの間ありました。そして父の日があります。わざわざこういう日をこの祭日に制定してあること自体、私たち人間としてこれはあるべき姿、よくその親にあの逆らって、あのいわゆるグレてしまう、あのそういう話をよく聞きますけれども、本当に感謝です。至らない親ではあるけれども、あの二人の子供が、まあ、良いクリスチャンか悪いクリスチャンか知らないけど、とにかくあのイエス様を信じていてくれる、これは本当に素晴らしいことです。神様がこのようにしてくださった、そのことを信じます。まだずっと話、あの話を準備したんですけれども、時間が長くなってしまうからこの辺でやめにしておきます。とにかく聖書は私たちに望んでいるのは、子は親に従いなさいと聖書に書いてある。今の時代に古いと言われるかもわからないけど、とにかく親を大切にしなさいということなんでしょうね。そして親は子供を大切にしなさい、これが聖書の教えだと思います。感謝をします。終わります。全能なる主よ、尊い名を挙げて感謝をいたします。